まず、講座を受けてみられまして、一番に感じたことはどのようなことでございますでしょうか。
ですね、この講座は割と受験申し込みの総務経歴から、筆記試験、高等試験と、幅広い技術全般についての講座がありますので、この講座だけを受験すれば合格するんじゃないかなと、とまず思いました。ただですね、受講スケジュールも結構、きついですから、問題提出とか、時間ありますので、その辺が結構、追われたなという。
本当お疲れ様でございます。次の質問でございますが、講座で学んだことで印象に残っていることはどんなことでしょうか。
ですね、技術的体験論文の、提出というのが、合格してから2週間ぐらいの時間しかなくて、そこで、その時間内でも佐々木さんと相当何回も電話で対応してもらったわけですが、先ほど言ったように時間がないんで、その中で、僕の方では、これでいいかという主張した面も結構あるんですけど、結構佐々木さんの方が頑張ってくれて、最後まで添削してくれて、それで最後までいい論文できたかなというところで、最後まで粘り強く佐々木さんの方努力してくれたっていうのはすごく感じております。
ありがとうございます。ありがとうございます。指導内容で一番合格に役立ったと思われることはどんなことだったでしょうか。
ね、体験論文でですね、業務記述チェックシートっていうのを使って、論文を作成しているわけですが、その中で、問題、課題と問題点の関連付けとかですね、問題点の抽出だとか、解決方法だとか、この手法を使ったわけですが、それっていうとですね、体験論文だけじゃなくて、筆記試験だとか、の選択科目とか、指数科目に役立ったと思っています。選択と指数、記述試験の準備についても、現状とか原因とか課題、問題点、解決方法の方向性だとか、具体性などについて、そういう分けたチェックシートみたいなものを使って作成していったわけですが、その辺は記述試験のテクニックっていうんですかね、そういうものに役立ったと思っております。
そうでございました。ありがとうございます。講座ではどのような指摘がありましたでしょうか。
一番大きかった視点が、体験論文は課題、問題点、技術的提案、技術的な成果、技術的な評価、今後の展望っていうことを作成していくわけですが、中のそれぞれの関連性だとか根拠、評価とか記載すべき内容についての指摘が多かったと思っています。で、その対象としましてはですね、先ほど言った通りチェックシートを用いて、やったわけですが、それぞれの項目を細分化して、また関連付けとかと明確にして、それをつなぎ合わすことによって、最終的な論文の見せてきたかなと。
ございます。
そんな質問に対処方法としても適切だったかなと思っています。
ありがとうございます。講座のテーマは、技術者コンピテンシーとコーチング指導でございましたが、それらは役に立っていると感じられましたでしょうか。
技術的コンピテンシーっていうのは、技術に求められる基本的な資質だなっていうことを、改めて感じたわけですが、技術的コンピテンシーは、技術士、技術者でもいいんですけど、もう基本のなるものだと思ってますんで、その辺のことっていうのはですね、体験論文をもとにした高等試験の中で試験官に結構、質問されたかなと思ってます。で、その中で、その辺のことをある程度して受けたもんですから、今回自分の提案した、業務のですね、再現性だとか、応用性だとかっていうことについては、十分に答えれることができたかなと思っています。
そうでございますか。記述試験対策では、過去問を分析して進出問題を予想する指導法をとっておりますけれども、それらはお役に立ちましたでしょうか。
過去問はですね、キーワード、それと出題の理由、それから出題の意図、背景、それと予想類似問題などについて整理したわけですが、それについてそれを行うことによって過去問をある程度区分できたかなと思ったんですよ。それによって予想問題っていうのはある程度絞り込むができたかなと思います。 実際の試験においてもその過去問整理した過去問がありますので、はい、それを応用することによって書けることができたかなということで有効だったと思ってます。
はい、
で私の場合ですね、最終的にこう平成15年から19年ぐらいまでの5年間ですかね、
はい、
で整理したんですけど、
はい、
ただあまりも多かったら絞りきれませんので、その中で私それぞれ選択と指数科目10テーマぐらいに最後絞り込んでですね、
はい、
でまとめて、
はい、
行いました。だからという意味ですね、良かったかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。経験論文では業績を見直して総括的に捉える方法をとっておりますけれども、それらはお役に立ちましたでしょうか。
経験論文はまず私が作った論文に関して、
はい、
どんどん検索を受けて修正したわけですが、
はい、
違う視点の方から指導を受けましてですね、論文はそれで見直しをどんどんどんどん行ってきまして、
はい、
今年まで気づかなかった点まで指導を受けて明らかにできたかなと思っております。
逆
にですね、今後の展望についてどのような視点で展開させるべきかなっていうことを悩んだわけですが、自分の専門分野、自分の会社の作法なんですが、その範囲をちょっと超えた、僕全体についてやや広い範囲で、視点で提案できたかなと思っております。
はい、ありがとうございます。高等試験では問答集を練り上げて専門家の見識をアピールする指導法をとっておりますけれども、それらはお役に立ったと感じられましたでしょうか。
はい、高等試験で重視されることは、応用能力かなと思いました。その中でですね、自分の知見をですね、体験論文だとか、
はい、
あと失敗例、成功例をもとにしてですね、
い
かにアピールするべきかということはですね、
文
章集が大変役に立ったと、役に立ったと思っています。
はい、
でまた高等試験でですね、
はい、
文章集のですね、政治問題が結構多かったもんですから、その中で自分の専門の知見をちょっと応用して、
はい、
アドリブすることによって伝えることができたと思っています。
はい、ありがとうございます。講座を受けてみてご自分自身が答案が良くなったと思われる点はどこでしょうか。
はい、体験論文なんですが、結構修正を繰り返していったわけですが、その中でですね、まず課題は何なのかと、そのための問題点は何かということ、
はい、
それとその問題点を解決する方法は何かなということ、それと技術的な新たな提案は何かということについて修正を行ったわけですが、
はい、
体験論文のその中で、課題と問題点の関連付ける
ということ
ですね、問題点の適切な絞り込みはどうだったかとかですね、技術的な応用の展開はどうだったかとか、実現性はどうだったということについてですね、自分で相当勉強になりまして、
それ
によって体験論文ができたかな、最終的にできたかなということが非常に自分ではよくなってきたかなと思っております。
そうですね。
特にですね、
はい、
先ほど述べましたけど、今後の展望についてなんですけど、どのような視点で拡大するかっていうか、自分の専門家をどこまで広めるかっていうかですね、これ先ほど言いましたけど、相当悩んだわけです。実現性のあるもの、そして自分の専門分野からちょっと広げた範囲で、ちょっと拡大して、ちょっと踏み込んだ提案をしたわけですが、それについても非常に参考になって、自分自身が向上できたかなと思っております。
そうでございますか。
はい、
ありがとうございます。
はい、
面談や電話相談はご満足できますでしょうか。まあ、添削のみの、ね、場合と比べていかがなものでございましたでしょうか。
はい、私、北海道札幌を
受け
ていて、面談といいますか、電話での対応をしてもらいました。
はい、
それで、電話ですね、体験論文で4回ほど、
はい、
それと、高等試験の準備で2回ほど、
はい、
電話で相談させてもらいましたけど、
はい、
電話相談の前に必ず添削論文が先に届いてますんで、
はい、
それを元にして、自分で考えて、 修正していくわけですが、
はい、
その中で電話でこう話すことによって、その修正すべき箇所だとか、修正すべき意図というものが、十分理解できたというのが、
はい、
その電話の中で、その修正する今後の方向性だとか、解決の方向っていうのもですね、ある程度、方向性を出すことができたかなと思っています。その辺ですね、単なる添削だけでしたら、自分が自分理解しない中で添削、修正するってこともあるかなと思うんで、そういう意味ではすごい有効かなと思いました。
はい、ありがとうございます。はい、本講座の受講前の印象と受講後の印象はどう違いましたでしょうか。なんか予想通りであったとか、予想外だった点とかありましたらお願いいたします。
はい、受講する前にですね、佐竹さんと電話で話して、佐竹さんの専門が私の専門である河川砂防でないっていうのは聞いてましたんで、
はい、
その辺専門外なんで、対応してくれるのかなということに対してはちょっと不安がありました
。そうですね。
それですね、ただこう、いろいろこう、一緒に指導を受けていく中で、
はい、
専門とは違う視点でその論文を、見直すといいますか、その辺についてもですね、指導してもらったんで、
うん、
広い視野で論文を作ることができたかなと思って。
なるほど。
それで DC の場合は基本的にその専門以外にも、その基本的な感覚っていうのは、共通する面が結構あってですね、
はい、
応用能力だとか実現性だとかっていうことについては、この自分の専門以外のもの、そのことでも、それなりの共通するものがあるもんですから、
はい、
その辺は、問題なかったかなと思います。ただですね、佐竹さんの専門外って言ってましたけど、佐竹さんもそれなりにこの河川砂防に関してはそれなりに勉強していただいて、使用してくれたんじゃないかなというふうに思っていますけど。
じゃあまあ満足はしていただけたと、
ね、
ありがとうございました。
はい、
はい、ありがとうございます。本講座の指導方法について何かご注文などございますでしょうか。
はい、体験論文と口頭試験の、指導については、何ら注文はないんですけど、
そうです
か、
はい、
記述試験のですね、はい、選択、資質について、はですね、今年はこういう方向の、予想される問題といいますかね、こんな方向で出題されるんじゃないだろうかという傾向といいますかね、その辺のことがもうちょっとその詰めた指導があればよかったかなと、
はい、
というふうに思いました。それでですね、私の場合はその予想問題というのをですね、これはインターネットなんですけど、
はい、
DC 受験を応援するページという焼き軸っていうのがあるんですけど、
はいはい、
それを参考にしながら、その参考にして予想問題っていうのをこと練って、参考を作りました。その辺がちょっと、今年はこんな方向でいくんじゃないかな、
あれば。もう今後に取り入れていきたいと思いますけども、ありがとうございます。はい。あと、今後、本講座を受講される方に向けて何かメッセージがありましたらお願いいたします。
はい。この講座は、一番初めに言いましたけど、
はい、
受験申し込みの業務経歴、
うん、
体験論文、
はい、
記述試験の準備、
はい、
口頭試験と、もう切れ目なくざーっと続くもんですから、受講される人にとっては、効率的に進める必要があるかなと思って、
はい、
特にですね、あと筆記試験の合格から体験論文の提出まで2週間程度しか時間がないもんですから、効率的にと言いましたけど、その辺は筆記試験終わるのが8月初めぐらいですから、その辺から体験論文の準備をされるべきかなと思いました。
はい。
はい、それと受験申し込みの際にもですね、体験論文というのはこれ、口頭試験などで結構聞かれますんで、どのようなテーマで体験論文で記載すべきかというのは、漠然というのもいいですから、その辺のことは準備された方がいいかなということでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、また最後のご質問になりますけども、これから技術士を受験される方に送るメッセージがありましたら、お願いいたします。
はい、技術士合格するまで結構時間がかかる人も相当いるんだろうと思いますけど、
はい、
実は私も、合格して7回目なので
、素晴らしいですね。
7回もかかってしまったということですが、ただこの講座を受講してればもっと 早く、例えば2、3回で合格できたんじゃないかなと思います。ということは、結局情報量の違いっていうのがあると思うんですよね。
はい。
で、容量もあると思うんです。
うん、
適切な情報を元にしていかに効率よく勉強するかと、
はい、
そうすれば私今思ってるのは 2,3 回ぐらいで合格できるんじゃないかなというふうに思ってます、
はい、
だから自分一人でこうやるよりも、はい、いろんな情報を得るということそれとどんな要領どういうふうに効率的に勉強するかということに尽きるんじゃないかなと思いますので、
はい、
その辺はこれから受験する人にとってはそういうやり方がいいかなと思っております。
はい、貴重な意見ありがとうございます。もう本日お忙しい中ご協力いただきまして本当にありがとうございました。ぜひこれからもますますご活躍なさってくださいませ。
ありがとうございます。はい。